はようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2024年5月20日月曜日、朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。早いですね。あっという間に5月も後半に差し掛かってまいりました。ちょっと天気が気温とか雨とかいろいろ不安定だったりもしますので、どうぞどうぞご無理なく皆様お過ごしいただきたいと思います。ちょっと匂わせるような感じで話を引っ張り続けた件をご報告しようと思います。一番最初の時に私やってみたいことをっていうので、茶摘みがしてみたいっていう話をしたんです。でとうとうですね、この5月の1日にその念願の茶摘みをすることが叶いまして、私思いを言葉にしてちょっと行動を起こしたら夢が叶いました。それをここでちゃんとご報告しようと思います。88夜の日ですね、5月1日で、例年はその5月2日が88夜なんですけれども、今年はうる年なので1日早く5月1日が88夜ということなんですけれども、茶摘みができたんです。でおかげさまでそれをこう摘みまして、本当にその茶葉のその新芽というものをこう触れるっていうことも初めてでしたし、その色っていうのも本当に美しい緑色でした。この色を本当に昔から季節の変わり目というか、その節目のものとしてこう昔から多くの人たちがこの緑色を見て茶葉を摘んで、新茶をこしらえてお初物ということで飲んでいたのかなと思うと、なかなか感慨深い思いをしながらちょっとお茶摘みさせていただいたんですけれども、でこの5月1日ですね、素晴らしい大雨でした。で本当にその自治体の何て言うんですかね、茶摘み体験みたいなところで開催しますっていう告知を見てちょっと行ったんですけれども、すっごい土砂降りだったので、さすがに中止じゃないのかなって思ったんですよ。でもせっかくなので様子を見に行くだけ行ってみて、中止みたいな風になってたらそれはそれでしょうがないかなみたいな感じで、一応開催場所までちょっと車を走らせていきましたところ、遠目から見てももうその茶畑のところが傘の花がすごいんですよね。皆さん傘を差しながらお茶を摘んでるっていう状態だったんですが、でよく見るとその何ですかね、こうお茶屋さんの協会みたいなものですよね、アソシエーションのなんかこうテントとかいろいろ出てたりしたので、これやってるんだなと思って駐車場に行きましたところ、その駐車場もどこぞの家電量販店の開店日じゃなかろうかというくらいの本当に大渋滞というか、こう入場整理交通整理っていうんですかね、そういうのもあって車はなんとか止められたんですけれども、でも車止めてすごい雨だなっていう中で、せっかくなので行ってみようと思って向かう途中にももう駐車場に帰ってくる人たちがなんかこうビニール袋とか持ったりとか、お新茶を買ったんでしょうね、そういうのとかいろいろこう持ってそそくさと車に戻ってまたお帰りになってみたいな感じで、で私の住んでるところのその車のナンバープレートじゃないよそのその管轄のナンバープレートの車とかもすごくたくさんあって、知ってらっしゃる方っていうのは本当に知っててこの日を楽しみにされてたりするんだろうななんていうことを感じて行ったわけですよ。 でお茶摘みをするのに、さてどうしたものかと思ったら、もう行くなりそのハッピーをね、お茶屋さんのハッピーを着たそのおじさまが、あのはいはいこのビニール、はいみたいな感じで、こうこれに入れてってねみたいな感じで入れてくださっ、あのか私にもくださってビニールを、でこう正しいお茶の摘み方なんてあるのかしらと思いながらケロケロしてたんですけど、皆さん無言で一心不乱に摘み続けてるわけですよ。でちょっとそれをチラチラ見ながら、まあ私もこう摘んでたんです。で思いのほかそれが楽しくてですね、まあこう本当にゾーンに入るんじゃないかみたいな感じで無心でこうお茶を摘ましてもらってたんです。でありがたいことにその制限っていうのが、その袋一杯分っていうのはあったんですけど、あのなんていうんですかね、こう特にその袋以上のものを入れることもないんだけど、なんか制限もなかったので、まあ自分でこう楽しみながら、あのお茶畑のあのお茶の木のってこうレーンっていう言い方していいのか分かんないけど、こうあの畝がいくつもあるので、ちょっと違う方の畝に行ってみようかなみたいなので、こう取ったりなんだりしてたんです。で本当にあの小さい お子ちゃんと記念に積もうねなんて言ってるママもいたりとか、もうなんかお年を召した方とかが本当に楽しそうにいそいそと積んでらっしゃったりとか、あのいろんな世代の方がいて、なかなかいい面白いなと思いながら、あの積ましていただいて、でもちろんそこではおしんちゃんの振る舞いお茶、振る舞い茶っていうのもしてたし、で土砂降りで本当に寒かったので、そのお茶自体もあったかくてね、美味しくいただいたりとか、あとはその新茶なんか受注受付とか、あとはそのご来場者の方に新茶葉プレゼントしますみたいなこともやってたりとか、すごくあの有意義な催し物でした。で私もそれでまあ、積みながら、まあ、どれくらい積んでいこうかななんてちょっとうろうろしてたら、そのハッピーを着たお茶の協会のおじさまが、あのこの茶葉積まれたらどうするんですかみたいなことを言われたんで、まあ、よくぞ聞いてくれたと思って、すいませんどうしたらいいんですかっていうので、率直にまあ私も知らないので聞いたら、なんかすぐ天ぷらにするか、あとは浅漬けの素みたいなのに漬け込んで6時間くらいで出して食べるか、あとは行ってくださいって言われたんですよ。で天ぷら、まあちょっと脳内妄想食いですよね。でまあしその葉の天ぷらとかね、ああいう山菜系の天ぷらも美味しいじゃないですか。だからまあそんな味がするのかなとか思いながら、天ぷらかとか思いながら、まあ私家で天ぷらとか普通に揚げちゃうんで、揚げろと言われれば全然大丈夫なんですけど、で浅漬けで、浅漬けか、いや食べたことないけどなって思いながら、ただそのお茶協会のおじさまが、あの漬け込みすぎるとえぐみが出て美味しくなくなるんだよねみたいなことをおっしゃって、あ そりゃそうだろうなとか思いながら、どうしたものかなと思っていたら、でも間違いないのは家帰ってフライパンで行ってお茶にするのがいいんじゃないのみたいなことをおっしゃって、で フライパンでいればいいんだっていう感じですね。お茶をいるんだよみたいな感じで、で焦がさないように気をつけてねみたいな感じで、あのおっしゃっていただいて、でもしお茶にしたいんだったら結構ちょっとその袋一杯ぐらいは積んでかないと、あの量ができないから、まあ頑張ってくださいねみたいな感じで、で行ったんですよ。でしかもそのおじさまが、あの緑茶で飲みたいんだったら家に帰ってすぐ作業始めてねと、でおっしゃるわけです。で私はもうその日は摘んで、で連休の狭間だったんで、ちょっとお使いに行きたい場所があったんで、まあ明日でもいいかとかって思ってたら、いやあの時間経ったらどんどんウーロン茶とか紅茶になってっちゃうからねみたいな、発酵が始まっちゃうからって言われたので、じゃあしょうがない、いや しょうがないってことないですね、あのすぐやんなきゃってことでお茶をいらしていただいて、家帰って行って、で一応 YouTube とかでなんかこうお茶の入り方とか新茶を美味しくいただく方法とかなんか調べたりしてやったんですよ。まあ家がお茶屋さんの香りになりまして、もうずぶ濡れになりながら、あのお茶摘んだ、お茶っ葉摘んだだけあったなみたいな経験をさせていただきました。 でやっぱりそういうね、自分にとって大事な日が、前回の靴を下ろしたら雨っていうのもあれもそうなんですけど、本当に大事な時っていうのは私雨なんですよ。もうだから笑っちゃうというか、もうやっぱりそうかみたいな感じで、本当にある意味自分でね、自画自賛です。私持ってんなみたいな感じでちょっと自画自賛だったんですけど、まあそれでとてもとてもまろやかな甘い緑茶、新茶をいただくことができまして、でまだちょっと残ってるんですけど、なんかちょっと美味しいお菓子が手に入った時とかは、それをちょっとこう密閉の袋に入れて冷凍庫に入れといて、いただく時だけちょっとこう冷凍庫から出してみたいな感じでいただいてるんですが、なかなか素晴らしい体験でした。そして私茶摘みっていうお茶の葉っぱを摘むっていう行為をしてみたかったんですね。それでやってみたいことは茶摘みですっていうことをこの音声配信でも申し上げたんですけれども、お茶はね、摘むというのは本当に一つのアクションにしか過ぎなくて、そこから先の手間も暇もそうだし、その新芽がね、こうお新茶としていただけるほどに作り、こう育っていく過程を、育てていく農家さんたちのそのご尽力っていうのを思ったらね、なんかこうものすごく感慨深くなりました。で日本は本当にいろんなところにね、こう茶どころっていうのが、お名茶のね産地っていうのがあるじゃないですか。なのでぜひぜひやっぱりこのグリーンティーが美味しい国に生まれましたのでね、皆さんもお嫌いじゃなかったら召し上がっていただきたいなと思うし、今は本当に便利な時代なので、ティーパックとかペットボトルとかね、そういうのでお茶を入れずにいただくことっていうのはできる時代になってますけれども、ぜひぜひお急須にこうお湯を沸かして、適温になるまでお湯冷まして、こう緑茶の茶葉入れてこういただくっていう、その手間と暇っていうのはもっともっとこう大事にしたらいいと思うし、大事にしていかなくちゃいけないなっていうのも感じました。そしてその冒頭にも申し上げましたけど、そのなんとも美しいその新緑緑のお茶の色ですよね。それが本当に、これはもうね、日本は昔からこの色を、皆さん時期になったらこの色をめでて、あ、春が来たね、夏が近づくねっていうことでやってらしたんだなと思うと、本当に感慨深い経験でした。ただし土砂降りでした。全部着替えなきゃいけないくらいの土砂降りでした。いい経験でした。スニーカーの裏も真っ黒になりました。最初から長靴履いていけばよかったってくらい土砂降りでした。そこは素敵なオチとしてお納めいただけたらと思います。本当にいい経験でした。で今日の話なんですけれども、約束を守っていると運が良くなっていくよという話をちょっとしていこうかなと思います。ね、私この音声配信始めて、まあ3月から始めて4月5月でもうすぐ2ヶ月もちゃんと終わろうかなとしているところなんですけれども、常々こう自分を見える化するといいよとか、自分の好きを見える化しとくといいよとか、なんかモヤモヤすることをアウトプットで紙に書き出すといいよなんてことをよくお伝えしてます。でそういうのって可視化することによって、こう自分が何を目指しているのかとか、何につまずいているのかとか、なんかそういうことが分かりやすくなるので非常に有益なんですね。なのでカウンセリングとかセラピーの能力がなくても、自分自身で内観できる一番手っ取り早いツールだなということでお伝えしてるんですが、それと同じくらい約束を守るっていうことなんですね。これがものすごく運が良くなるというふうにつながっていくんだよってことをちょっと今日はお話ししたいと思うんですね。でこの約束を守るっていうのは本当に多岐にわたると思うんですね。自分自身との約束もあるだろうし、お友達との約束とか、先生との約束とか、親との約束とか、こう世の中世間一般とのお約束みたいなものとかもいろいろありますよね。まさにその 今ね5月なので、あの大人の皆さんはこう納税とかうんぬんがね5月でやってくるので、その納税も約束ですよね。義務という名のついたお約束とか、交通ルールとかもお約束ですよね。あの遵守しなければいけないというところお約束だったりするんですけど、まあそういう大きいものから本当に小さいものですよね、小さい約束っていうものまで含めてなんですけれども、この約束を守るっていうことが非常に開運となっていきます。自分自身の人生の巡りというものがとても良くなっていく。じゃあどうしたらいいんですかっていうと、あの答えは約束を守ろうねっていうだけなんだけど、でもその約束は本当にさっきも言ったようにありますから、いろいろパターンがね、どういう約束を守ればいいんですかっていうところで、これならできるっていう約束をまず丁寧に約束というものをこなしていく、これが非常におすすめです。でこれがですね、対自分自身ってなってきたら、例えば朝は何時に起きるとか、まあね、人間なんで寝坊しちゃったりとか起きたくないなとかね、そういうこともあるんですけれども、まあこの時間に起きようっていう時間を決めるとか、あとはそのあれですよね、手っ取り早くってなってくると、その朝起きたら例えばカーテンを開けるとかね、あとベッドとかお布団とかのなんかシーツとか掛け布団とか枕とかをこう整える、これすっごいおすすめなんですけど、そういうちょっとこう自分の寝た後をこう整えるっていうのもものすごくおすすめです。でそういうのってこれならできるっていう程度のことだと思うんですよね。でここで大事なのが、これならできるよっていう約束を、小さい約束をちょこちょこちょこちょこしていくっていうのがまずすごくいいんです。なのでカーテンを開けるとかで、まあ人によってはそれでも窓を開けて空気を入れ替えたいみたいな方もいるだろうし、例えばこう起きてご家族と一緒に住まわれてる場合だったら、どんな自分の機嫌とかいろいろがあったとしても、おはようございますっていうことをちゃんと、おはようっていうのをちゃんと口に出すとかね、あとそのご飯作ってもらったらいただきますとか、ありがとうとか、ごちそうさまとか、なんかその本当にこれならできるよっていう当たり前のことって結構探すとあるんですよね。そういうこととかをちょこちょこちょこちょこっていうのをやっていくと非常にいいんですよ。であと自分自身の約束っていう風になったとしたら、なんかこうこれならできる、例えば行ってきますって、一人暮らしだったとしても家を出るときは行ってきますっていうとかね、ちょっとしたこうお礼を言って回るとかもすごくおすすめなんですけれども、なんかそういうことで、あんまり大きい目標を立てすぎてしまうと、まあよくあるのがこうなんていうんですかね、何キロ1週間で何キロ痩せるとか、なんか1日なんかこう1万歩歩くみたいなこととかって、達成できるかどうかってなったら、まあできなくはないかもしれないけど、結構負荷がかかったりとかあるじゃないですか。できなかった時っていうのがやっぱこうあんまりいい気分じゃないですよね。なので大きい目標に対しての自分自身が誠実にそこに向かってね、約束を守っていくっていうのもすごく大事なんですけど、まずはこのこれならできるっていうことなんですよね。本当に顔を洗うとか歯を磨くみたいなことでもいいんですよ。そういうことを自分自身に対して丁寧に行うっていうことをやっていくとものすごくおすすめです。いいと思います。であとはそのお友達とかその自分以外の人たちのとの関わりですよね。まあ手っ取り早いのはこう待ち合わせとかの約束の時間とか、なんかこう今はあんまないのかな、 CD を貸す、ないね、減ってきましたよね。なんかこう私たち学生の頃とかあったんですよね、 CD を貸すとかね、そういうのとか貸し借りとか本とかもそうですけど、 そういう貸し借りっていうものを約束したならちゃんと貸そうよとか、借りたならちゃんと返そうよっていうところの、約束ですよね。だから借りパクっていうのは結構おすすめしないです。なのでお友達との約束もこれならできるよっていうものを丁寧に行うってことですね。それを例えばお友達に学校で会ったりとかしたらおはようっていうとか、職場に行ったらすっごい自分が調子が悪かったりとか、職場について本当になんでこの人に一番最初に会っちゃうかなみたいな人に会ったとしてもクールにおはようございますって言うとかね、なんかそういうちょっとしたことですよ。こびましょうとか気を使いましょうとかよいしょしましょうってんじゃなくって、人として誠実になれる瞬間みたいなものっていうのを自分に作っていくってことなんですけど、そういう挨拶っていうのは結構手っ取り早いかなと思うので、おすすめしますですね。あと、時間の待ち合わせだよね。待ち合わせする時間っていうものに遅れないように努力する。そうじゃなくたって電車が遅延しちゃったとか、で車がすごい渋滞してるとか、自分が寝坊しちゃったとか、いろんな状況ってあるので、そういう時にこう時と場合にはそういうこともあるということを加味してなんですけれども、遅れるって分かった段階でごめんね寝坊しちゃったから遅れますみたいなこととかね、そういうことをきちんと伝え合える関係、それは自分にも親切だし、お相手にも親切だし、お互いの時間というものを奪い合わないという意味ではとても大事なことですので、そういう約束とかですよね、そういうのを守っていくとか、始まりの時間っていうもの、約束したスタートの時間、だから遅刻とかも、待ち合わせもそうだけど遅刻とかもしない努力をするっていうことっていうのも、すごく開運に、運が良くなるということにつながっていきます。なので遅刻癖があるっていう人は本当にその部分はちょっとずつでいいので、どうしたら自分はそうにしなくて済むかなっていうこととかを本当に真剣に考えた方がいいかなとも思うんですけれども、でも何よりもこうなんて言うんだろうな、誠実に丁寧にするっていうこと自体が本当に小さい小さい信頼につながっていくんですよね。で先ほども言いましたけど、これならできるっていう約束なわけですよ。なので遅れちゃうなっていう時にいっかではなくって、遅れますっていう連絡を一本ね、LINE とかでも何でもいいと思うんですけど一つ入れておくっていうことだって、その約束に対しての誠実さっていうものはね、きちんと形にできるじゃないですか。なんかそういうことを積み重ねていかれるといいかなと思います。であとは終わりの時間だよね。ここもね、約束ということでね、結構気をつけていくと運が良くなってきます。本当なんです。なのでスタートの時間はここです、おしまいの時間はここです。で なんかその会議とかだったらここで終わらせるとか、何かお食事会とか飲み会みたいなものっていうのも一旦ここで区切りましょう。でそれでもっといたい人はいればいいし、帰らなくちゃいけない人とか次がある人ってのはここまでね、だからそれまでに清算とかも全部しましょうねみたいな、一旦区切りましょうっていうこととか、そういうのってやっぱすごく大事なんですよね。そういう小さい約束っていうのはそこにいる人たち全員の開運につながっていったりします。なのでなんかね、日本人あるあるだなと思うんだけど、始まりには厳しいのに終わりに緩いっていうのがあって、始まる時間厳守みたいな。で遅刻って本当しない方がいいし、私自身もこういう自分自身で身を立てるっていうことを仕事にしているので、本当に遅刻っていうのはしないようにっていうか基本しないんですけど、すごく気をつけてます。その分終わりの時間っていうのもすごく気をつけてます。なのでそうじゃないとなんかこうね、エンドレスになっちゃうんですよね。 でついつい話が盛り上がってとかそういうこともあるから、あの絶対区切らなきゃいけないとかっていうとこうがんじがらめにしちゃうと、それってこれならできるという約束から逸脱してしまうので、あのそこはちょっとこう緩やかさ持っていたいとは思うんだけれども、みんながみんな自分と同じペースで時間をもなんていうの時間のペース配分持ってるわけじゃないっていうのが、意外と近い関係になればなるほど見逃しちゃうポイントなんです。なのでだから甘えが出ちゃったりするのよね。その先週か13日の時の人との距離感の話とかにもつながってくるんだけど、どうしても気を許すっていうのはすごく大事だし、あの自分がね信頼してる信頼されてるとかってことで大事なんだけども、そこにほんのちょっとでも甘えっていうなんかこう隠し味みたいなものがちょんちょんちょんと入っちゃうと、これくらいならいいだろう、これくらいならいいだろうっていうのがやっぱ出てきちゃうんですよね。そうすると何かの集まりとか何かを始めるっていう時の終わりがぐちゃぐちゃぐちゃってしちゃうわけですよ。なので当たり前のように残業みたいな言葉があったりとか、残業からが本腰だみたいなね、ことっていうのもあったりする職種もあるのは事実なのでね。でその仕事が終わった後に自分の勉強のためにこう例えば美容師さんとかそういう手をね手仕事の方とかさ、そういうものとかやっと自分の仕事ができるみたいなこともあるので、それはケースバイケースなんですけど、みんながみんな自分の私も含めてね、私という時間の尺で生きてるわけじゃないんだよっていうところを慣れ合わないようにするっていう意味でも約束を守るってすごく大事です。でここに派生してくるのがそのドタキャンをできるだけしないってことですね。なので一度約束をしたら守るという努力はした方がいいんです。で、そうじゃなくたって体調ね約束しました、でも体調がどうにもとか、いやなんか流行りに乗っちゃったみたいなんだけどとか、いろいろ事情があるじゃないですか。でそういうのを込み込みで約束っていうのはもちろんした方がいいんだけれども、でもそれをごめん都合が悪くなっちゃった、またねって言ってバンってされてしまったりするとか、そういうのが続いてしまうとこう人から信頼されなくなっていっちゃうんですよね。自分自身は楽かもしれないんだけれども、まあこのドタキャンのことってまたちょっといろいろまた別な時にもお話はしていこうと思うんですけれども、できる約束を丁寧にするっていうことがすごく運が良くなる方につながっていくので、一度した約束は守るという方向で行かれた方がいいです。でどうしたってそういうふうにこうキャンセルせざるを得ないとか、リスケ時間の変更日時の変更しないといけないってことだってありますので、そういう時はギリギリにならないように前もってきちんと余裕を持った段階でお伝えする。でさらに丁寧にしたい大切にしたい関係であれば、こういう事情がちょっとあるもので間際にちょっとバタバタするような連絡がをせざるを得ないかもしれないんだっていうことを伝えるっていう親切はしといてもいいのかなと思うんですね。そうじゃないとあの人って約束してもいつもドタキャンだよねってなってくると、また今度ってあの人のまた今度っていつなのみたいなことになっちゃったりとか、またどうせ熱い約束してもドタキャンしてくるんじゃないのみたいな風に思っちゃうのが人の常なわけですよ。だとするとこうそれはお友達同士とかその仕事とかの約束に限らず、美容室とか食べ物屋さんとか、私もやってるこうサロンとかもそうですけど、そういうとこの予約とかもそうですよね。予約というものが成立したらやっぱそこは守るっていうことはしてった方がいいです。なのでよっぽどのことがない限りはっていう性善説ですよね。そこ で約束を組んでいくっていうこともすごく大事です。でもしそのなんて言うんだろうな、自分がものすごくこうカツカツなスケジュールでそこにどうしてもこのタイミングでここで美容室行きたいんだとか、ここでネイルサロン行きたいんだみたいなことで前が押しちゃった、後ろが詰まってるみたいなことっていうのが 出てくるかもしれませんけれども、もしそういうふうになった場合の時のですね、そのご自身のスケジューリングってものが自分に対自分自身に誠実なスケジューリングかなっていうところも見直さなくちゃいけないっていうふうにつながってきたりするわけです。なのでちょっと話がぐるっと回ってきてますけれども、これならできるっていう約束をまず自分自身とする。だから誰かに会ったらおはようございますって言うとかね、玄関をガチャンと閉めないとか、ドアをバターンとしないとか、なんかそういうことでもそうですよね。乱暴にしないとか、何か決められたお薬飲んでる人がいるんだったら、これは飲もうと決めるみたいなこととかもそうだしね、ラジオ体操するとかでもそうだと思うし、これならできるっていう約束をまず自分自身と丁寧に行っていく、それは自己信頼につながっていきます。そしてその積み重ねの派生延長線上に人との約束、近い人間、ご家族であるとかご夫婦であるとか恋人であるとかパートナーであるとかお友達であるとかね、いろんなその人が持っているコミュニティとの関わりですよね。そこの部分での約束、じゃあ何時からねってなったら何時からっていうのをちゃんと守る、ダラダラしないようにするっていうこととか、そのあたりを誠実に行っていく。で同時に終わりの時間っていうものもちゃんと決めておく。じゃないとダラダラしちゃうのが私たちです。なので自分自身が持っている時間の感覚とをみんなが同じとは思ってないんだっていうところ、みんなは違う時間の流れの中で生きている、違う生活ペースの中で生きている、こっちはこっちのペースがある、その中でこの時間はっていうことで約束しているので、そこの時間っていうものはお互いにとっての大事な大事な時間ですよ。なのでそこを充実させるためにも時間を守る、約束を守るっていうことをしていくっていうのは非常に運が良くなります。合わせて何かサロンさんですとか食べ物屋さんとかの予約っていうのをその無断キャンセルをしないとか、ちゃんとキャンセルポリシーを把握しておくとか、ドタキャンしないようにするっていうのはものすごく大事です。本来ならばドタキャンっていうのは本当にやむを得ずっていう時だけぐらいに思っといた方が実はよくって、ドタキャン癖ついてしまうと本当にもうダメだったら断ればいいやみたいな、そういう気楽さっていうのも大事なんだけど、でもその気楽さっていうものを約束を破るっていう方に持っていってしまうと、非常にその時その時のしのぎにはなっても先々なかなかしんどくなっていくっていうのがあったりするので、これならできるっていう約束をしていくってことですよね。なので自分都合で予定を変更してもらいたいことができちゃったみたいなこととかも、こと細かに事情説明する人はね、必要は大人なんでないと思うんですけれども、この人が時間変更してほしいとか言うってよっぽどだよねっていうところの信頼関係ってすごく大事じゃないですか。そういうものとかっていうのは日々の小さい約束の積み重ねでできているので、そのあたりをまず自分自身に対して誠実にこれならできるということをちょっとずつやっていく、そして対人っていうことも誠実にやっていくっていうことですね。そのあたりをこうコツコツコツコツ、ほんと小さいことでいいんですよ。ほんと小さいことでいいので、小さな親切みたいな感じですよね。そういうのをやっていくだけで本当に運って良くなっていくんです。整っていくんですよ。でそういう小さい積み重ねっていうのが自分自身の成功体験っていうものの積み重ねにもなってきます。だし人と人との関わり合いの中でこの人は信用できる、この人は信頼できる、この人はペースはゆっくりかもしれないけどやることが丁寧だから大丈夫だよみたいな風な信頼につながっていくんですよ。で私たちの世界っていうのは特に日本は性善説でできているので、基本みんないい人だっていう前提で物事って進んでいくし世の中の決まり事って進んでいくんだけれども、でもそういうのって本当にそういう小さい積み重ねの中の一つの形であるっていうことが大人になればなるほど分かってきたりするので、ちょっといい機会なのでねお伝えしようかなと思います。でこの小さい約束っていうのは本当に誰でもできることなので、ご家族の中で 決めることでもいいと思うんですよね。なんかあのハイタッチしてから行こうねとか、なんかそのハグしてから行こうねとか、あのちょっと外国人っぽい言い方になっちゃいますけどね、なんかそういうルーティンみたいなこととか、あのいただきます、ごちそうさまとか、いつもありがとうみたいなことは、あのそういう言葉っていうの、ポジティブになれる言葉っていうのは、あのちょいちょい入れてった方が絶対に運が良くなりますので、これは騙しされたと思ってやってください。騙しておりませんし、騙されませんので、おすすめいたします。さて今日はここまでにしておこうと思います。長くなりましたが、お聞きいただいてありがとうございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。